ラジオカフェ市民ラジオレポートの時間です。市民ラジオレポーターの武田裕也がインタビューを交えて中国と日本の文化についてレポートします。今回は中国からの交換留学生宋威平さんに話を伺いました。ではまずインタビューをお聞きください。
宋威平さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず日本に来て驚いたことは何ですか？
はい、そうですね、日本は先進国でありながら、特に京都では至るところに何百年や千年以上の歴史を持つお寺や神社、歴史的な建造物がたくさん残っていることにびっくりしましたね。
私は訪れたことはありませんが、中国は長い歴史の中で多くの歴史的な建造物を残してきたイメージがありますが、日本と比べてどうですか？
そうですね、確かに中国は文明の歴史が悠久な国ですが、歴史的な建造物の保存や継承というのは日本より日本ほど良くないでしょう。それに、日本と中国 の文化の継承法の根本的な違いがあるためだと気づきました。まず日本は海に囲まれた国で、航海技術が高くなかった昔は海が天然の障壁となり、外来民族の侵略や統治はほとんどありませんでした。それでね、また日本の歴史では統治者間の政権をめぐる争いはあるものの、大名や将軍の間に限られており、血統的に続く天皇制度が文化の継承にも深く関わったということですね。さらに日本は大和民族を中心に大和文化が面々と続き、民族間での衝突はほとんどなかったため、文化を守ることとなったのです。一方では中国ではアジア大陸に位置して、漢民族は他の少数民族と、混じり合って生活してきました。長い歴史の中で漢民族間で政権を覆すこともあれば、異民族が統治した時代もありました。新しい王朝の創立時に、かつての権力の象徴となる建築物を発火したり、漢民族の文化を抑制することがしばしばありました。文化の融合や、消滅を繰り返してきたことが、歴史的な建造物を保存してこられなかった原因でしょう。
なるほど、興味深い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いかがでしたか？歴史的背景が現代の街並みにや文化に与える影響の大きさを鋭く語っていただきました。私も京都の街で生活を始めた頃、歴史的情緒あふれる街並みに感動しましたが、それらが保存され現代に至る原因を深く考えたことはありませんでした。ヨーロッパでは石で建てられた強い建物が主流ですので、多くの争いを繰り返した地でも歴史的な建物が残っていて現代の街並みを形成していますが、アジアのように木造の建物は保存しようという動きがなければ保存できません。天災による被害もより甚大となります。ましてや権力の象徴としての建築物は、宋さんの話でもあった通り主権者の交代とともに破壊されてしまいます。そんな中、保存のための数々の条件をクリアし現代に姿を残す日本の建築物、歴史的建築物を我々自身楽しむとともに、次の世代につなげていく努力を続けていかなければなりませんね。2011年7月28日の市民ラジオレポートでした。次回もお楽しみください。